こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 夜の再放送は8時から 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。さあ、それではお待ちかねのマリンバの調べから早速始めてまいりましょう。
から軽快なリズムに乗せてお送りするマリンバの調べ、演奏は女性マリンバリスト仁翔さんです。今日はご一緒にエクアドル巡りをいたしましょう。地球の真ん中エクアドルは、風景は息を呑むように美しく、また信じられないようなコントラストの見られる国です。海がお好きな方は太平洋岸の海辺、山登りがお好きでしたらコトパキシー、カヤンベ、チンボラストといった万年雪をいただいた山々へお出かけください。また東部ジャングルの密林地帯を好まれる方もおられるかもしれませんね。ではまず太平洋の見える海辺へ行ってみましょう。太平洋岸のマナビ地方を歌ったマナビ、まずお聴きください。 平洋岸のマナビ地方を歌ったマナビ、リズムはパシーリョでした。ゴヤキルクはエクアドル第一の港町です。港町とは言っても太平洋岸にあるのではなく、60マイルも内陸部に入ったゴアヤス川の巨大なデルタ地帯にあります。熱帯性気候のゴヤキルは工業都市としても重要な町です。ではここでゴヤキルを歌った歌、我が愛するゴヤキルをお送りしましょう。デミスアモーレス、我が愛するゴアキルでした。エクアドル第一の港町ゴアキルからアンデスの山岳地帯、高原地帯に沿ってエクアドル第三の都アンバートに参りましょう。花咲き乱れる庭、小さな果樹園に囲まれたアンバートは花や果物の出荷地として有名な町です。毎年2月の終わり頃にこのアンバートでは花と果物の祭りをして祝います。アンバート・ティエラ・デ・フローレス、花の都アンバートです。 ート・ティエラ・デ・フローレス、花の都アンバートでした。仁正さんのマリンバの調べに乗って、エクアドル巡りの旅ももうそろそろ終わりに近づいてきました。アンバートから高原地帯に沿って北へ130キロ、首都キトーに戻ってきました。キトーは標高2800メートル。古い植民地時代の名残をそのまま留めた地域と、発展変貌を続けている近代的な街並み、このようなコントラストの際立った街です。一年中春のような気候と相まって、なんとも魅力的な雰囲気を持った街。それが祈祷です。美しい祈祷を歌った曲は数多くありますが、その中から特別に編曲した、ケ・ビバ・祈祷、祈祷よ永遠にをお聴きください。マリンバの調べ、今日は学び、我が愛するゴヤキル、花の都アンバート、そしてただいまの祈祷よ永遠に、以上4曲お送りいたしました。お送りした曲はいずれもエクアドル人作曲家の作品で、マリンバ用に編曲されたものです。一生の中に出会うチャンスは、そのチャンスが去ってしまわないうちに自分のものとしなければならないのです。大抵の場合、チャンスはあまりにも早く過ぎ去ってしまうものです。
今週のマリンバの調べを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。南米赤道の国、エクアドルの首都キトーからお送りしております。続いてこの後は希望の言葉をお送りいたします。
希望は失望に終わることがありません。 なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。
望みを抱いて喜び、患難に耐え、常に祈りなさい。今日もご一緒に新約聖書から、この人生を力強く生き抜く希望の言葉を探ってまいりましょう。ヨハネの福音書第5章1節から9節までお読みいたします。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足なえ、痩せ衰えた者が伏せっていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私は水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。
もしキリスト教が本当に素晴らしい教えなら、どうしてみんながクリスチャンにならないのかと不思議に思われたことはありませんか？もちろんエクアドルの東部ジャングルに住む種族のように、まだ一度もキリスト教に接したことのない人たちは別です。その問いに答えるために、ヨハネの福音書の物語の中でイエス自身がどういうことを教えておられるかを今日はご一緒に見てみたいと思います。先ほどお読みしたヨハネの福音書の第5章を見ますと、イエスはこの時ユダヤ人の祭りのためにエルサレムに登られたようです。そしてエルサレムにある有名な池ベテスダに行かれました。ベテスダというのは憐れみの家とかオリーブの家という意味ですが、その池は泳ぐことができるほどの深さでした。池の底には地下水が流れていました。そして時々流れが泡立つと、それは天使がそれをかき混ぜているのであり、その時最初に池に飛び込むと、どんな病気を患っていても癒されると信じられていたのです。しかし池のそばにいた人は、38年もの間、病気で苦しんでいながら、池の水が動いても最初に池に降りることはできませんでした。自分の家に池に入るのはおるか、誰も彼を池に入れてくれる者すらいなかったからです。しかしイエスはいつも友なき者の友であり、助けなき者の助けとなられる方です。イエスはその男に迷信めいた水が波立つのを待ってなどということは言いませんでした。イエスの唯一の願いは助けることだったからです。そこですぐに助けようとなさったのですが、ここでイエスはまず奇妙と思われる質問をなさいました。あなたは良くなりたいのかと聞かれたからです。病人が良くなりたいのは当然ですね。これは愚かな質問です。ところが事実はそうではないのです。この男は38年間も待ち続けました。そこで本当のところ希望も消え、半ば諦めの生活をしていたに違いないのです。 そして心の奥底ではおそらく病弱であることに満足していたかもしれないのです。というのは、もし癒されるなら、彼は自分で生活し、再び自分の責任であらゆる重荷を負わなければならなくなるからです。そこでイエスは、本当に治りたいのかと念を押されました。イエスによって救いを得る第一条件は、まずそれを本当に願っているのかどうかから始まります。もし私たちの心の奥底で、今あるままの状態に留まっていることに満足しているなら、私たちのうちにも変化は起こりません。庶民のより良いことへの願いが、社会の改革を進めていくのと同じですね。と彼はすぐに反応を示しました。そこでその男にイエスは起き上がるように命じ、次のように進めました。男よ、起き上がることに心を集中しなさい。懸命に努力しなさい。そしてあなたと私とで、一緒にこのことをやっていこう。これが、いつの場合でも人間に対する神の働きかけです。神の力は決して人間の努力を無視するものではありません。棚からボタン持ち式に何もしないで寝て待っていても奇跡を期待することはできません。まず自分の中に必要を感じたら、自分の意志で神と共に共同作業することによって、私たちは変えられるのです。一方、イエスに起きて床を取り上げて歩きなさいと言われた男は、あまりにも簡単に言うので一瞬ムッとしたかもしれません。もっとも床といっても藁布団のことですが、それでも38年間も寝たっきりの病人に起きて布団を持ち運べというのですから、なんと不分別なことだと思ったでしょう。しかし、再び男はキリストと共に努力しました。その結果は、その人はすぐに治って床を取り上げて歩き出したのです。ここに神の力が現れる秘訣があるようです。今の状態で満足している限り私たちには進歩はありません。今の状態のままで諦めている限り私たちはそこから抜け出すことはできません。まず自分で心の中に願いを起こし、その必要を認めて、それに対して努力するという決意を持つことが大切です。たとえそれが不可能と思われることでも、神の力はその機会を与えてくれるのです。そして神の力が働くとき、神と共に私たちは床を取り上げて歩けるような経験をすることができるのです。神の力を経験できないのは、あなたの意志がそれを拒否しているからです。神を見ることができないのは、あなたが意識的にそれを見ようとしないで、他のものに目を移しているからです。どうか自分の意志で選び取ってください。神と共に歩むことを決心して、神に近づいてみてください。神もあなたに近づいてくださるのです。
賛美歌の94番でした。さあ、お別れの時間です。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。 放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 夜の再放送は8時から 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office、この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office、office、この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。